この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、第57回目の配信となります。どうもご無沙汰しております、実体験怪談師の藤山 F です。1月丸まんまお休みさせていただきましたが、ちょっと本編の方ではいろいろとそこについても触れていこうと思います。どうぞ最後までお楽しみください。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験、恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中ということで、57回目の配信がまさかの2月になってしまうという事態でございます。お待ちいただいた方申し訳ありませんでした。年末のね、配信のタイミングでこういろいろとお話はさせていただいたかなと思うんですが、なんとですね、まあその後引っ越し等々いろいろあってバタバタしていたりもあったんですけども、そういうことで配信ができなかったわけではなくてですね、実は引っ越した後とかにも Wi-Fi 環境がなくてアップできないっていう事態に陥ってたんです。そこで少し1ヶ月間丸まんまですね、お休みをいただいてしまったような状態となりました。まあ Wi-Fi 環境もね、整いまして、ある程度普通に生活ができるようなね、環境にもなったかなというところで、やっとこのね、リアルホラーストーリーズの方は上げられたようになっております。他の配信媒体とかもね、YouTube やってたりとか、埼玉怪談ベースの方で YouTube やってたりとか、あとはまあスペースX の方のね、スペースとかも全然参加できずに、ちょっとね、モバイル通信はあったんですけど、ちょっと仕事で使う兼ね合いで、だいぶ大容量のね、仕事でモバイル通信の方使っていた兼ね合いで、まさかの速度制限食らうっていう、そんなことあるんだって思うぐらいの、まあ大容量プランじゃないんで、基本的に家で仕事してたりしてたので、その兼ね合いで中容量のプランだったんですが、速度制限かかるというまさかの事態に陥りまして、アップができないと、そんな事態に陥っておりました。まあそれも解消されまして、 Wi-Fi も整ったということで、やっと上げられたわけなんですけれども、まあ F、 まあ引っ越しましたよ。まあその引っ越した先っていうのがですね、いわゆる事故物件なんです。そんな事故物件に住んでる系の怪談師になってしまったわけなんですけれども、まあうちの猫2人とですね、インコ2匹と一緒に5人で暮らしているわけなんですが、この、まあいわゆる事故物件ですよ。心理的瑕疵ありっていう物件にね、引っ越してきたわけなんですけど、全然うちの猫たち、最初は、まあ場所が慣れなかったんでしょうね。猫の部屋を設けたんですが、その部屋から一歩も出てこないような状態だったんです。それからというものある程度散策するようになったりとかして、まあおかしな挙動をすることもあったりはするんですけどね、まあおかしなこともあったりもするんですけどね、まあその話いきなりは早すぎるかなと思って、もう少し温めながら、もう少しね、家の状況とかを確認しながら、こんなことがあった、あんなことがあった、なんていうのをね、報告、今後、リアルホラーストーリーズの方とかでもしていけたらなとは思っております。まあ、早々、始まって早々にはなってしまうんですが、ついにね、来週ですよ。もう、2月10日、埼玉怪談ベースの今年一発目のライブですね。ハッピーバレンタインライブって題したライブになるんですけれども、まあ、メンバーの怪談を聞いていただいて、オーディエンスの皆様はそれをチョコレートで、好きな怪談にはマックス5個、 ちょっと好きだけど、まあ、っていう階段には一個、みたいな感じで、チョコレートを奪い合う、そんなイベントになっております。我々、埼玉階段ベースの第一発目のイベントになるわけなんですけれども、この後も、今月、23だったかな?土曜日も、イベントがね、あるんですが、それは我々、タマベの主催ではなくて、ちょっとボニーパニックっていうイベントの方のね、主催になっておりまして、そこに、なんとついにですよ、お手元さん、階段界隈、今若手の中でだいぶ勢いのあるお手元さんと一緒に共演することになりまして、まあネット上とかでね、いろいろお話しさせてもらったりっていうこととか、お電話させてもらったりとかはね、あったんですけど、それとは別で、こう、リアルで、イベントでっていうのが、もう本当に初めてになるんですが、それもまさかの、タマベが誇る埼玉県ですよ。我々の本拠地、埼玉県で行われるということで、南浦和の方で、そのイベントの方は行うんですけれど、まあ、えぐい話というね、そんな内容でやっていくようなんですが、えぐいってなんだっていうところをものすごく感じておりまして、怖いとかね、そのえぐみを持った怖さ、わかんねえ、難しいって思いながら、もうめちゃめちゃ今そのイベントに向けて練りまくってるわけなんですが、やっぱえぐい、嫌だなって思って、えぐいなって思う話か。これ、F が引っ越してきたこの家の話したらえぐいんじゃないかななんて思いまして、このね、家での出来事っていう、この、まあ、いわゆる事故物件ですよ。そこでの出来事っていうのをね、話していこうかななんて思いながら、今練っている最中ということでございます。久々に話すような状態で、この1ヶ月間本当に階段話してなくて、久々に階段話すってなって練習し始めて、うわ、全然話せないや。そんなにキャリアもない F が、1ヶ月間休んだだけでこんなに話せなくなるんだっていうぐらい、めちゃめちゃ下手になりました。もともと上手くはないんですけど、さらに、下手になってしまったなというところでございます。なのでね、必死に練習して、まあ、2月10日のライブ、ハッピーバレンタインライブもそうですけど、2月23日のですね、えぐい話に間に合わせるようにですね、復活していけたらなと思っているところでございます。そして、まあ、3月とかもですね、ちょっと別のイベントにお声がかかってたりとかしまして、ちょっと、まだ発表前なので何とも言い難いんですけども、ちょっと実体験階段師藤山 F として出演はするんですが、え?こいつ何やってんの?っていうような、そんなイベントがお声掛けいただきましたので、出演してこようと思っております。まあ、それは後々にですね、ご情報出てくると思いますので、乞うご期待というところで、今のところは、このぐらいしかお話ができないなというところです。その他にもですね、もう4月、5月、6月ぐらいまでは、ちらほらとイベントの方を決まり始めてきているような状況となっております。3月もですね、群馬県の方に私 F、またミニライブという形でマルシェの中で話させてもらったりとか、そういうのも決まってますし、6月にも同じ場所でやるマルシェの方をお声掛けいただいているので、そちらにもですね、参加してこようと思っております。で、また、4月はタマベの定期イベントがあったり、そして、まあ5月とかもですね、こう、ちらほらとあったりはするんですが、まだ情報解禁前というような状況になっております。まあ、今年、2月になって今年の抱負かっていう感じではございますが、今年一発目の配信になるので、今年の抱負っていったものをね、少しお話しできたらなと思うんですけれども、まあ今こうイベントチラチラ決まってますとかっていうこと話したと思うんですが、そのイベントですね、去年6月の末ぐらいからイベントを出始めまして、まだ 半年ぐらいしかイベントやってないんですよね。出演自体も初めてが、もう本当に人前で公の場で話すっていう初めてが、埼玉怪談ベース結成直後に行われた、埼玉県にある時川町の観光協会の懇親会で、うちのね、千さんと一緒に話したやつが、その千六本と一緒に行って話してきたっていうところが、もう F としてはオンライン上とかではなくて、人前でリアルでっていうのデビュー戦だったんですよ。デビュー戦がもうそんなだったんで、ガッチガチに緊張もしましたし、もうお偉いさん方とかもいる前で話したんで、そこからこうちょろちょろとね、イベントやり始めたりして、約半年間走り続けたわけなんですが、去年半年間で約30本弱ですね、20何本だったかと思うんですけれども、出演させていただいたんですよ。まあその中で我々のね、主催イベント等もありましたけれども、そういうんじゃなくお声掛けいただいたものとかもあって、30本弱ぐらい出たんで、まあ半年間で30本出たんだったら、今年のその目標というかは、1年間で60本出演してやろうじゃないかと、やろうじゃないかっていうと変ですけどね、出演していこうじゃないか、そういうような目標を掲げまして、2024年スタートさせたわけなんですが、早速ですよ、1ヶ月間丸まんま何にもしていないというね、ところがありまして、この後11ヶ月間で60本イベント出ていこうかなというふうに考えております。2月はね、決まってるの2本しかないですから、まだこの先だいぶ詰め詰めでやっていかないと追いつかないんじゃないのかな、なんていうところでございます。今年はもう本当に1月からですね、うちのメンバーの16本エスタ柴山彩子とですね、おのおのがこうイベント決まったりとか、イベント呼ばれていろんなところで出演しているような状況になってまして、玉部メンバーの中でちょっと一人だけ出遅れてしまったなと感じているところなので、それ挽回できるように今年はね、群馬、まあ今年もですけど群馬も行きますし、できたらね、栃木とか茨城とかね、あとは神奈川、千葉、東京でやるイベント等もね、出演あったりはしてくると思うので、東京だったらね、イベント本数も多いので出れるかは分かんないですけど、あるかなとは思うんですが、それ以外のね、関東圏いろいろ出演していきたいなというところで思っております。玉部とは別で、こう個人的に、まあ、群馬も個人的ににはなってしまうんですが、そういうような個人的にこうイベント出演とかもちらほら行っていこうと思ってますので、どこかのね、町でお見かけしたら、ぜひぜひお声掛けいただけたら嬉しいなと思います。まあそういうところからね、こう素敵な出会いが広がって、こう気づいたら別のイベントでも話しててみたいな、そういうのが去年の熊谷ハロウィンの時にあったので、やっぱりお声掛けいただけたりとかするとものすごく嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ近いところからどんどんイベントを出演していこうかなと思っていますが、まだまだね、 F 知名度もないですし、階段が別に上手いわけでもないですし、何かね、こう突出した部分がないので、武者修行ぐらいの気持ちで知らないところに行っていきなりポンって話してくるようなね、そんなメンタルの鍛え方もしていきたいなと思っております。全然アウェイの環境とかでも話してきてますので、その辺は今年もね、継続してやっていけたらなと思ってます。またこういろんな街のイベントとかがあると思うんですよね。街独特の小さなお祭りとかね、あとはそれこそマルシェみたいな、こう小規模のイベントが街でちらほら行われてると思うんですけれども、そういうところにも積極的に F として出ていきたいなと思っております。まあ埼玉県中心に怪談活動していくわけなんで、一応埼玉県内、あとはまあ近隣の県内とかであれば、どんどん出演していきたいなと思っておりますので、なんかそういったご情報をお持ちの方いたら 教えていただけると助かります。またお聞きの方の中でそういったマルシェとかに出演するんだけど、よかったら出てみませんかっていうお声掛けいただけるのもものすごく嬉しいので、ぜひぜひそういったものご共有いただけたら嬉しいなと思います。スケジュールが空いていればぜひ参加させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。と一通り話したわけなんですけれども、少しだけちょっとこの家のことについて触れておこうかなと思いまして、まあここいわゆるね、この事故物件と言われる心理的瑕疵ありっていうようなね物件に引っ越してきたわけなんですけれども、今のところそんな大きな何かっていうのはないです。なのでメンタル的な部分とかそういうのは意外と大丈夫です。ちょっと不思議なこととかはやっぱりありますけどね。なんならこう玄関がガチャンっていきなり開いたんだか閉まったんだかしたような音がして、え、誰もうち人いないんだけどなと思って見に行っても誰もいなかったり、外開けて見ても誰もいなかったりとかして、さあ果たして今のは何の音、誰が何をした音とかね、それぐらいのライトなやつとかそういうのはまあ多々あるんですけど、まあそれぐらいですよ結局。ちょっと話し声が聞こえるとかね、ちょっと勝手に水が流れ始めるとか、たまあその程度で、まあ別に大したことないなというところで、今のところは正常に生活できています。まあ猫たちも優雅に生活しておりまして、まあちょっとねこだわりが強くて、ちょっと F その部屋へのこだわりっていうのがあって、で白ベースの部屋に家具とかを黒で統一していくっていうような、まあ大きい食器棚みたいな家具とかはちょっと黒だと圧迫感出ちゃうので白にしたりとかしてますけど、まあ小物って言っていいか分かんないですが、テーブルとかねソファーとかは黒で統一していきたいなっていうふうに思って、まあ揃え始めてて、もうだいぶ揃ってはいるんですけど、まだちょっと足りないかなって思う部分とかはあるんですが、少しねこう白ベースに黒でクッと引き締めてるようなおしゃれな雰囲気を出していきたいなと思っていたんですが、黒いソファーを買って、まあその上に猫が寝てたりするわけなんですけどね、もうすでに爪研ぎにもなりまして、あ、爪研ぎになりましてって言うと変ですけど、爪を研がれまして、隅っこの方がボロボロし始めてきたりですとか、もうずっと寝たりとかし、毎日コロコロかけてるんですけど、毛が妙に抜ける、もう静電気で余計に抜けてるのかもしれないんですけど、毛がすごい抜けて、黒いソファーなのに白い膜が一枚張ってしまうようなね、白とか茶色とかぐらいの膜が張ってしまうぐらい毛が抜けているというような状態になってまして、もう引っ越し早々すごい大変な状況です。猫が、猫の怪我というかですね、大変っていうと違いますけど、また、まあ、引っ越し早々、買って早々こんなになってしまうかというところでございます。まあ猫いるご家庭はねわかるかと思うんですが、致し方ないところではありますけどね、ちょっと早すぎるだろうと思う部分もありますね。そして今もですね、猫ソファーの上で2人とも寝ていまして、寝てるんだかくつろいでるんだかで、また毛を蓄積されております。朝晩とですねコロコロ2回やって、毎日掃除機かけて、それでも次の日の朝になるとまた猫の毛落っこってて、ソファーにはまあもちろん幕かぶってて、猫ってこんなに毛抜けるのかってね、再度改めて感じたところでございます。今度ね YouTube の方とかでも家の中とかで撮影したものをアップしていきたいなとは思ってますので、まあ事故物件なんでこうなんかあるんじゃないかっていう検証したりとかね、そういうのも自分の家のから配信できるんで、今までよりも少し配信頻度とかが増えてくるかもしれませんので、ぜひぜひ埼玉怪談ベースの YouTube の方もですね、 チェックしていただけたら嬉しいなと思います。まあ、ポッドキャストですとこうイメチェンしたよとか言っても見えないのでわからない部分あるんですけども、今年冬仕様といいますかで少しですねイメチェンの方もしまして、黒髪になったんですよ。今までちょっと派手髪が多かったんですけどね、今年になってついに黒にしまして、まあ中色入れてたりとかはありますけどね、ちょっと黒にしたら派手なメイクじゃない方がいいかなとかも思って、メイクも少し薄くしてみたりとかですね、ちょっとやってみてはいるんですが、まあそのお披露目は2月10日のイベントの時になるかなと思います。まあそのタイミングでまあ、X だったりインスタだったりにこう写真とか載せていくかなと思いますので、そこでまたチェックしていただけたら、あ、こんな感じに変わったんだ、あ、なんか落ち着いた雰囲気になったねとかね、こう若返ったね、若返ったかどうかわかんないですけど、なんかコメントいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、もう一人でだいぶ話してきました。もう20分ぐらい話してますね。もうそろそろ話すことがなくなってきましたよ。この家でのこともね、まだ話せないですし、てかそうだ、メンバーのことも話しておこうと思ったんです。メンバー、まあ、千六本、エスタ、柴山彩子とうちのね埼玉怪談ベースメンバーいますけど、もうすごい勢いがすごい。エスタさんに関してはもう1月一番最初から飛ばしてったんじゃないかっていうぐらい、年明けて1週間後ぐらいにはもうイベント出演してたんですよね。で、その後、千さん、千六歩に関しては13日ぐらいだったかな、に、イベント出演してて、で、その二人は、月末にも出てて、確か、あやねえも月末に出てたのか、なんか、いろいろと、月末に発表されてただけかな。いろいろとですね、出演決まりすぎてて、すごくないかと思って、こう、いろんなところからお声がかかったりとか、あとはまあ、でも自分たちの主催のイベントじゃないんで、どっかからか声がかからないと、まあ多分出れないと思うんで、そういうことだと思うんですけどね、めちゃめちゃスピーディーに始めて、ちょっとこれを挽回したいなっていうところだったんで、まあ、メンバーの方はね、まだ発表前のものとかも結構決まってるみたいなんですよ。埼玉怪談ベースとしてじゃなく、個人としての活動でね、出演が決まってて、横浜の方とか、まあ、都内の方とかでのイベントにもこう出ていってるような状態なんで、うちのメンバーがね、そっち側攻めていってくれるんだったら、逆に F は北関東側に攻めていってもいいのかなとかね、考えながら、ちょっと主催だけじゃなく、いろいろと出ていきたいなと思うんで、まあ、埼玉に隣接してる県だったら、どこでも行こうかなと思ってますんで、土曜日とか日曜日にあるイベントでしたら、あと祝日とかにあるイベントだったら、基本出れますので、先ほども言いましたが、お声掛けいただけたりとか教えていただけたら嬉しいなと思っております。あと今年の埼玉怪談ベースでの抱負というか目標というかがちょっと一つありまして、今年のですね、まあ5月、6月、7月、その辺でこう結成してるわけなんですけど、まあ結成してこう初イベント、自分たちの主催イベントを行ったのが7月だったんですよね。で、ちゃんと結成したっていうのがこうふわっと結成しまして、こうそれを形にしていくような感じだったんで、きっちりこの日が結成日ですっていうのが定かではないんですけど、まあ5月あたりからこうチラチラそうなって、こう6月の末には埼玉怪談ベースとして、千さんと先ほど言った観光協会のね懇親会に出てたりとかがあるんで、まあ5月か6月か7月かその辺ざっくりとで、まあ1周年記念ということで、ちょっと埼玉いろいろ回りたいなって思ってます。なので、まあ埼玉にお住まいじゃない方でも、 こう北部より行きましたってなれば、こう群馬側とかから栃木側とかからも来やすかったりするかなと思いますし、まあ南部側とかですね、行ってみたらこう南部ってどこでしょうね、春日部とかになりますかね、越谷とか、まあ隣接してるのが栃木とかそっち方面だと思うんで、そういう方もね来やすくなったりとか、まあ東部の方とかも攻め込んでいこうかとは思ってるんですけど、まあ東部っていうとね、こう都心部の方から来やすいような南東部の方ですかね、大宮とか浦和とかそっちの方でも一応やっていきたいなと思ってます。あとは西部の方ですね、西部の方では所沢とかも、東京のね23区ではない方のね、とかの方からとかは来やすくなってたりするかなと思いますが、そちらの方でもこうやっていきたいなと思ってます。あと秩父の方でもね一本やっていきたいなと思ってるんですけど、まあ定期的にできたらいいんですけどね、秩父めちゃめちゃ秩父好きなんですけど、その今まで秩父でやろうみたいな話とか出てたんですが、やっぱりねそこでいきなり秩父の方にも住んでない、そこで秩父が好きだからって言ってイベントできますかって言ってもいきなりポンとできないですよね。集客どうやってするんだっていうのもありますし、どうやって告知していくんだ、秩父でやるってなってどんだけの人にアピールできるんだろうとかね、そういうのがいろいろあって、こうなかなか去年は一歩踏み出せずにいた、やってみたかった地域秩父なんですけど、今年はその夏前ぐらいに、早めの夏とかでねやっていけたらいいかなと思って今動いている最中なので、まあ今後ねいろんなこと決まってくると思いますんで、その時にまたチェックしていただけたらかと思います。改めまして2024年もですね、実体験怪談師藤山 F をどうぞよろしくお願いいたします。そしてポッドキャストリアルホラーストーリーズの方もですね、引き続きご愛顧いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。せっかくなのでめちゃめちゃ久々に怪談の方を話していこうかななんて思ってたんですけど、ちょっとこの家、まあ、先ほどから言ってます通りね、事故物件ですよ。この事故物件で話す怪談怖いんですよ、正直怖い。まだそれが慣れてない状態なんで、もうここでねずっと話してますとかだったら全然慣れてきて大丈夫だと思うんですけど、まだまだ慣れてないんでちょっと怖い。だからめちゃめちゃライトめなやつとかにしていこうかななんてね思ってまして、ちょっとね前住んでたお家での出来事というか、割と多分まだどこにでも話してないような内容になるかななんて思うんですけれども、ちゃんとまとまって話せるかどうかも定かではないような話になるんですが、お聞きいただけたらと思います。走れ子供です。これは自分がもともと住んでいた家での出来事です。テレビを見ながらリビングで椅子に座っていたりなんかすると、目の前をちらーっと何かが通ったような気がするんです。まあもちろんテレビを見ているわけなんで、テレビの光の反射だったりとか、外の車の反射だったりとか、そういうのがチラッと見えたりとかしているんだろうななんて思って気にせずに座りながらテレビを見ているんですけど、タバコ吸いながら見てたりとかしても、やっぱりチラチラと動く白い光があるんで、なんか気になってしまうんで、チラッと動いた時にそっちをパッと見るんですけどね、光の反射ではなさそうだし、今のは何だろうなぁなんて、もしかしたら自分の吸ってたタバコの煙かなぁなんて思いながら生活をしていたんです。何日かしてふと気づいたんですけど、その光がふわーって行く時には、うちの猫その光と遠ざかるように歩み始めるんですよ。あれ？普通だったら光、鏡の反射とかの光、猫 面白がって追っかけ回してとかするんですけど、そういうんじゃないのか。逃げて歩いてるような様子だけど、どうしたんだろうな。そんなこと思いながらも生活していると、タタタタタタタタタタタタタタタ、小刻みに走るようなね、足音が聞こえてくるんで、え、何の音だろうなーなんて思って、うちの猫どこ走り歩いてんだろうなーなんて、走り回ってるんだろうなーなんて思って見ていると、猫足元に寝てるんです。あ、猫の足音じゃないか、じゃあ今の音なんだろうなーって思って、奥の部屋の方を目を凝らして見ていると、また白いものがスーって横切るんです。あれ、また横切ったか、なんだろうって思いながらも、テレビを見るのをやめて一度テレビを消して、隣の部屋の方を注視しながら、その影が出てくるのをずっと待っていたんです。そしたら、身長1メーターぐらいの小さな人影が、タタタタタタタタタタタタタって奥の部屋を走り回っているようなんです。すりガラスの中に映るその影、誰かはわからなかったんですが、うちに1メートルぐらいの走り回れる子なんて、なんでやってきてしまったのでしょうか。自分、娘はいますけど、別に亡くなってもいないですし、別居状態だったりで一緒に住んでたりもほぼしていない状態なので、あの家に子供の何かが飛んでくるのも考えにくい。前住んでた家での走り回る小さな子供の影、走れ子供というお話でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃライトにね行きましたけれども、全然怖くないし、全然まとまりがないしということで、このぐらいの階段だったら話してみても、部屋でのこうパチパチとかね、ちょっとした矢なりなのかラップ音なのかわからない音とかも聞こえてはこないので、まあ大丈夫だったんじゃないかと思います。また改めてですね、この家からも配信をしながら、どんどん階段の練習とかもしながら、ラップ音が鳴るのかとか、また変なこと起きるのかとかもね、確認しながらご報告させていただけたらと思います。久しぶりの第57回目の配信、お聞きいただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週、怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。